いやー、今日も子供たちの練習、活気があっていいですね。みんな一生懸命ボールを追いかけていて、見ているこっちまで元気をもらえますよ。
本当ですね。でもうちの子、最近バッティングでちょっと悩んでいるみたいで、お家での自主練習の時、どうやってサポートしてあげたらいいか、私野球の経験がないから全然わからなくて迷っちゃってるんです。
あー、その悩み、すごくよくわかります。実はね、最近インターネットで僕たちみたいな野球未経験の親にぴったりのすごく面白いブログ記事を読んだんですよ。広島カープの浅井打撃塾っていうニュースをもとにしたお父さんやお母さんのサポート方法についての記事なんですけどね。
カープの打撃塾ですか？プロの指導者の方が教えてくれるイベントがあるんですね。どんな内容なんですか？
そうなんです。中学生を対象にした打撃塾なんですけど、面白いのが水曜日の軟式クラスと木曜日の硬式クラスにわざわざ分けて募集されている点なんですよ。しかもそれぞれのクラスの定員がたったの6人という超少数精鋭なんです。
6人ですか？それはすごいですね。プロのコーチにそこまでじっくり見てもらえるなんて贅沢な環境です。でも軟式と硬式でわざわざクラスを分けるのって、やっぱりそれだけ打ち方に違いがあるっていうことなんですかね。
まさにそこがポイントなんです。記事によると、軟式ビューはゴムでできているから、バットが当たった瞬間にボールがぐにゃっと潰れる性質があるそうなんです。だからボールを潰しすぎないように、バットの芯とボールの芯を正確に当てるミート力が一番大事になる。でも硬式ビューは硬くて重いから、手先だけで打とうとすると、インパクトの瞬間にボールの重さに押し負けちゃうらしいんですよね。
なるほど。ボールの重さだけで力の伝え方まで変わっちゃうんだ。軟式でいくらヒットを打てていた子でも、硬式に上がった時に戸惑う理由がよくわかります。
そうなんですよね。しかも硬式ビューって、バットの芯を外すと手から腕にかけてものすごい衝撃としびれが走るじゃないですか。あの痛みのせいで子供がまた手がしびれるかもしれないって無意識に怖がっちゃって、スイングが縮こまっちゃうこともあるそうなんです。
ああ、それはかわいそうですね。外から見ていると、ついもっと思いっきり振りなさいって言いたくなっちゃいますけど、子供は心の中でその痛みを避けようと必死に戦っているんですね。ただの気合不足じゃないんだ。
そうなんですよ。子供の表面的な動きだけを見て怒っちゃうのは、一番やっちゃいけないことなんだと僕も反省しました。そこでこの記事では、野球未経験のパパやママでもお家ですぐに実践できる翻訳サポート術っていうのを提案してくれているんです。
翻訳ですか？なんだか難しそうですけど、どういうことなんですか？
簡単に言うとね、僕たちがつい言いがちな感覚的な言葉を子供に伝わる道具に置き換えてあげるということなんです。例えば、お家での練習の時に、脇を締めろとか、体を開くなとか、どこかで聞いたような言葉をそのまま言っても、子供には全然伝わらないそうなんです。言葉を意識しすぎると、かえってロボットみたいに動きがぎこちなくなっちゃう。
ああ、わかります。上から叩きなさいって言ったら、子供がすごく変なフォームになって、お互いイライラしちゃったことがあります。
そうそう、それです。だから言葉で教えるのではなくて、例えばフリスビーを遠くにまっすぐ投げる遊びをさせる。フリスビーをきれいに投げるためには、自然と肩が残って、下半身の力が上半身に伝わる動きが必要になるから、バッティングに必要な体の使い方が自然と身につくそうなんです。ゴムチューブを引っ張る練習なんかも、腕の力じゃなくて体幹を使って力を生み出す感覚を覚えるのにいいみたいですよ。
すごい。フリスビーやゴムチューブなら、お家のお庭や公園で遊び感覚で楽しくできそうです。これなら野球未経験の私でも一緒に楽しく体を動かせます。
そうなんです。他にも、バドミントンのシャトルをバットで打つシャトル打ちや、止まっているボールを打つティースタンドを使うのもおすすめされていました。シャトルはちゃんと芯で捉えないとまっすぐ飛ばないから、子供自身がどう振ったらまっすぐ飛ぶかなって自分で考えるようになるんです。親はこう振りなさいと口を出すんじゃなくて、物理的に正しい軌道で振らないとうまく飛ばない環境を用意してあげるだけでいいということなんですね。
なるほど。言葉で教えるんじゃなくて、道具を使って子供が自分で気づくための環境を作ってあげる。それが親の翻訳なんですね。すごく素敵です。
そして2つ目のルールがね、練習は腹八分で終わらせる勇気を持つということなんです。
腹八分ですか？ ついせっかく練習しているんだからあと10回、あと20回ってたくさんやらせたくなっちゃいますけど。
そうなんですよね。取引先との打ち合わせみたいに親の安心感のために素振り100回とかノルマを決めちゃうと子供に、
いや今日も子供たちの練習活気があっていいですね。みんな一生懸命ボールを追いかけていて見ているこっちまで元気をもらえますよ。
本当ですね。でもうちの子最近バッティングでちょっと悩んでいるみたいで、お家での自主練習の時どうやってサポートしてあげたらいいか、私野球の経験がないから全然わからなくて迷っちゃってるんです。
あー、その悩みすごくよくわかります。実はね、最近インターネットで僕たちみたいな野球未経験の親にぴったりのすごく面白いブログ記事を読んだんですよ。広島カープの浅井打撃塾っていうニュースを元にしたお父さんやお母さんのサポート方法についての記事なんですけどね。
カープの打撃塾ですか？プロの指導者の方が教えてくれるイベントがあるんですね。どんな内容なんですか？
そうなんです。中学生を対象にした打撃塾なんですけど、面白いのが水曜日の軟式クラスと木曜日の硬式クラスにわざわざ分けて募集されている点なんですよ。しかもそれぞれのクラスの定員がたったの6人という超少数精鋭なんです。
6人ですか？それはすごいですね。プロのコーチにそこまでじっくり見てもらえるなんて贅沢な環境です。でも軟式と硬式でわざわざクラスを分けるのってやっぱりそれだけ打ち方に違いがあるっていうことなんですかね？
まさにそこがポイントなんです。記事によると軟式ビューはゴムでできているからバットが当たった瞬間にボールがぐにゃっと潰れる性質があるそうなんです。だからボールを潰しすぎないようにバットの芯とボールの芯を正確に当てるミート力が一番大事になる。でも硬式ビューは硬くて重いから手先だけで打とうとするとインパクトの瞬間にボールの重さに押し負けちゃうらしいんですよね。
なるほど。ボールの重さだけで力の伝え方まで変わっちゃうんだ。軟式でいくらヒットを打てていた子でも硬式に上がった時に戸惑う理由がよくわかります。
そうなんですよね。しかも硬式ビューってバットの芯を外すと手から腕にかけてものすごい衝撃と痺れが走るじゃないですか。あの痛みのせいで子供がまた手が痺れるかもしれないって無意識に怖がっちゃってスイングが縮こまっちゃうこともあるそうなんです。
ああ、それはかわいそうですね。外から見ているとついもっと思いっきり振りなさいって言いたくなっちゃいますけど、子供は心の中でその痛みを避けようと必死に戦っているんですね。ただの気合不足じゃないんだ。
そうなんですよ。子供の表面的な動きだけを見て怒っちゃうのは一番やっちゃいけないことなんだと僕も反省しました。そこでこの記事では野球未経験のパパやママでもお家ですぐに実践できる翻訳サポート術っていうのを提案してくれているんです。
翻訳ですか？なんだか難しそうですけど、どういうことなんですか？
簡単に言うとね、僕たちがつい言いがちな感覚的な言葉を子供に伝わる道具に置き換えてあげるということなんです。例えばお家での練習の時に脇を締めろとか体を開くなとかどこかで聞いたような言葉をそのまま言っても子供には全然伝わらないそうなんです。言葉を意識しすぎるとかえってロボットみたいに動きがぎこちなくなっちゃう。
ああ、わかります。上から叩きなさいって言ったら子供がすごく変なフォームになってお互いイライラしちゃったことがあります。
そうそう、それです。だから言葉で教えるのではなくて、例えばフリスビーを遠くにまっすぐ投げる遊びをさせる。フリスビーをきれいに投げるためには自然と肩が残って下半身の力が上半身に伝わる動きが必要になるから、バッティングに必要な体の使い方が自然と身につくそうなんです。ゴムチューブを引っ張る練習なんかも腕の力じゃなくて体幹を使って力を生み出す感覚を覚えるのにいいみたいですよ。
すごい。フリスビーやゴムチューブならお家のお庭や公園で遊び感覚で楽しくできそうです。これなら野球未経験の私でも一緒に楽しく体を動かせます。
そうなんです。他にもバドミントンのシャトルをバットで打つシャトル打ちや止まっているボールを打つティースタンドを使うのもおすすめされていました。シャトルはちゃんと芯で捉えないとまっすぐ飛ばないから、子供自身がどう振ったらまっすぐ飛ぶかなって自分で考えるようになるんです。親はこう振りなさいと口を出すんじゃなくて、物理的に正しい軌道で振らないとうまく飛ばない環境を用意してあげるだけでいいということなんですね。
なるほど。言葉で教えるんじゃなくて、道具を使って子供が自分で気づくための環境を作ってあげる。それが親の問訳なんですね。すごく素敵です。
そして2つ目のルールがね、練習は腹八分で終わらせる勇気を持つということなんです。
腹八分ですか？ついせっかく練習しているんだから、あと10回、あと20回ってたくさんやらせたくなっちゃいますけど。
そうなんですよね。取引先との打ち合わせみたいに、親の安心感のために素振り100回とかノルマを決めちゃうと、子供にとってはただの義務や作業になっちゃいますよね。野球を長く楽しむためには、子供自身のやりたいっていう気持ちが一番大切ですもんね。その通りなんです。だから親は練習の量をコントロールするんじゃなくて、子供の表情や集中力をよく見て、いいスイングができて目が輝いた瞬間に、よし、今の最高だったね。今日はこれで終わりにしよう。明日またこの感覚を試してみよう。って笑顔で切り上げる勇気が必要なんだそうです。
それは親の側の見極め力が試されますね。でも笑顔で終わる自主練習ってお互いストレスがなくてすごく良さそうです。
そして3つ目のルールが、親は監督ではなく伴走者になるというマインドセットなんです。技術的な指導はグラウンドの監督やコーチ、あるいはプロのスクールに任せてしまって、